猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第260回始まります。
はい、始まります、はい、
よろしくお願いします。いや、今日は7月の、4日の水曜日ですが、暑いですね。
暑いですね。
毎週のようにも言ってますけど、特にこちらは関東地方は梅雨が明けましたので、6月中に、
いやー信じられないですよね。
もう明けた途端に灼熱地獄ですよ、こっちは。30度真夏日、連続真夏日ですから。
いや、1週間以上も早くこっち側梅雨入りしたのに、こっち梅雨明けてないのに、
そうですよね、
ま
ね、
なぜにそっちが先に。
なんかまちょっと晴れた日が続いたんで、間違って梅雨明けしちゃった、梅雨明けを宣言しちゃったんじゃないかと、実は暗に疑ってるんですけどね。
本当そんな感じですよね。
やらかしたんじゃないかと、気象庁が。
いや、そうそうそう、間違っちゃってんじゃない
ですか。勢い余って梅雨明けって言っちゃったけど、いや、実は梅雨明けてないよね、みたいなことじゃないのかなと、内心思ってるんですけどね。
まあまあ。どうですか、やっぱじめじめしてます、やっぱり。
あ、でもね、やっぱちょっと湿度高い。梅雨明けたと言っても、カラッとした感じではないですね。
ああ、やっぱそうなんだ。
若干湿度が、本来の梅雨明けよりは湿度があるかなっていう気持ち、そんな感じです。
ああ、はい、そう
か。今日実際そちら台風大変だったそうですけど。
もう台風明けで、道路とかに小枝とか木とかがもうなんか折れたやつとかが、
散乱してると。
いっぱい散乱してて、結構なんかゴミだらけになってますね。
はいはいはい。まあでもなんか。
結構暑いし。
はい。
まあでも無事開けてよかったです。
ああ、よかったですね。被害もあんまりね、直接の被害なかったということをお聞きしたんで。
うちはそうですね、あんまなかったですね。けど結構なんか九州の方では、なんか、亡くなった方とかもいらして、結構ニュースになってますね、九州の中では。
はいはいはい。
なってます。
まあね、ちょっと珍しいコースを通って日本海側に抜けちゃいましたもんね、いつもは太平洋側を通るのに。
そうですよね、
なので日本海側っていうか、どっちかというとね、もうちょっと北の方を通ってたんで、ちょっと珍しいコースだなと思ったんですけどね、
そうですね。
まあ猫好き家には被害はなくて何よりでしたけれども、ちょっとね、被害が遭われた方には、ね、お見舞い申し上げますとしか言いようがないんですが、
そうですね、
はい。まあ、でもね、こっちもその余波なのか、今日はすごく、まだ雨は降ってないんですけど、曇っていて、若干湿度が、曇ってるせいもあるのか、湿度が高め、もわっとした暑さで、かつ強風が吹いてます。直撃してるわけじゃないんですけど、台風が。多分台風が通った余波で吹いてるのかなという感じの強風が吹いてますね。
やっぱりね、台風ってなんか目より外側の方がね、結構来るって言いますもんね。
そうですよね。
はい、風が、もうお気をつけください、
まあ。はい、ありがとうございます。ということで、
はい。
本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ミツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
てて猫のしっぽ。沖の皆様、どうも初めまして。 ガンダルフです。おなじみのあのオルネポーコと桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンという番組をやっております桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
バイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ
イバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ、
うんうんうん、
月があるとか運がついてるとか運があるとか運がないとか、はい、なんかついてないとか、うんうん、なんかそういうような話をちょっとしてみたいかなと思いつきまして、
うんうんうん、はい、
ネタにしてみました。
はい、
はい、で猫好きさんは、まあ、そういう幸運だとか不運だとか、うん、まあ、そういう運っていうものとか、まあ 月、 うん、月がある月がないっていうようなことについては、
うん、
信じてられて出ますよね、もちろん。
はい。
猫好きさんも信じたら出ますよね。
はい。
はい、
もちろん。
もちろん、もちろん信じておられますよね。
もちろん信じてます。
やっぱりあれですか、月があるとかないとか、あ、最近ついてるなとか、運がいいなとか、とか、逆に運が悪いなとか、うん、ついてないなっていう、なんか、そういう波というか、うん、そういうのありますか、最近ね。ああ。
なんでしょう、その、あ、最近ついてないなとかいうことはあんまり思ったことないけど、うんうん、なんか、最近ちょっとついてるなみたいのは、思ったりすることあるかな。
うん、はいはいはい。
まあ、本当にでもすっごい些細なことですけどね。
うん、 うん、う
ん。うん。なんか、思ったりしますね。うん、例えばなんか、
例えば
いつも、なんか野菜、はい、この野菜を買うと、なんか大体虫がついてきて、ちょっと、まあ、本当は虫がね、ついてるのはいいことなんですけど、
はいはいはい、
でもまあ、正直料理する側で、まあ、虫苦手な側としては、ちょっと、虫がバーッと入ってたりすると、
はい、
まあ、ちょっと心が萎えたりするんですよ。
いや、それ普通ですよね。
そうですよね。
あの、キャベツとか剥いて、剥いたら、うん、あのね、芋虫くんがむにょんと出てきたりしたら、
そうそうそうそう、
もうそれ以降あのうちの嫁ちゃんなんかもこの間たまたまあの農協で買ったキャベツ剥いたらむにょんと、
うん、
あの芋虫くん出てきましてですね、なんかもう悪い予感がしてたらしいんですけど、うんうんうん、ちょっと虫食いの一番外の皮が
若干
食われてた気味のところだって、うん、悪い予感はやっぱしてたんですけど、まあ、新しそうだから買ってみようと。
うんうんうん。
で、買ったはいいんですけど、剥いて、一枚剥いてみたら、むにょんと、芋虫くんが出てきてですね。
あ、
もうそれ以来一切触れなくなっちゃいましたね、キャベツに。そのキャベツに。でしょうがないから私が、ね、芋虫くん、バイバイし、その、外の葉っぱと何枚かくるんで、バイバイしたんですけれど。
うんうんうん。そう。
確かに、
結構。
ちょっと、厳しいっすよね。
うんうん、心折れますよね。
心折れるよね。
本当はもう1枚についてたなら、
うん、
まあ、その1枚ぐらいを、
うん、
まあ、処分すればいいんだろうけど、はいはいはい、
まあ、そうですよね、
うん、いや3枚とかぐらい捨てたい気分に、うんうん、になっちゃいますよね。
いや、そうやって剥いていくとなくなっちゃう
よ。そうそうそうそう、どんどんなくなって
どんどんなくなって小玉になっちゃうよね。大玉キャベツが、
そうそうそう、せっかく買ってもね、
買ったのよね。
うん、けどなんか、うん、そう、いつもその 虫がついてるような、うん、まあ、野菜だったとしても、うん、なんか、あ、最近そういえば当たってないな、
うん、
あ、そういう意味で、その、なんか当たってないからラッキーだなって、
はいはいはい、
ついてるなって思ったりとか、うん、あと、毎年梅干しをつけるんですけど、
はいはいはい、
そうですね、そう梅干しって一応なんか、うん、中に虫入ってないかとかいうので、うん、一個一個全部ヘタ取りしたり、うん、なんか身のチェックをしたりするんですよね、
うんうん、
なんかそういう時にあ今回買ったやつなんか 2,3 個しか虫がついてなかったなとか傷んでなかったなとか、はいはい、なんか結構箱買いとかすると、
はい、
まあ10個とか20個弱ぐらいなんか傷んでたりちょっと使えないなって思うのが入ってたりするんですけど、
はいはい、
なんかそういうのが少なかったりするとあ今年ラッキーじゃんみたいなを、うんうんうん、思ったり、
うん
うん、結構私はその料理に関して結構思うかもしれないですね、
はいはい、
うん、なんかだいたいうまくいってたり、まあ、自分の思うように、
うんうん
なんかなってるのでなんか梅干しがカビを生えないで作れたりとか、はいはい、味噌がカビ生えないでできたりとか、
うん、
あとちょっとした初めて作った料理とかでもなんかすごく美味しくできたりとかするとあついてるなっていうか、はい、ラッキーだなーって、
うん
うん、思いますね結構
なるほど、
うん、
まあ割とでもねそういうのが続いてると、うん、ラッキーが続くと、
うん、
ね、まあ運があるかなとか、月がついてるなとか、そういう感じになりますよね。
そうそう思いますね。うん、
なるほど。
花さんはないですか？
私ですか？
うん。
あの基本的にはやっぱり信じてないんですけど、例によって、例によって全くそういうのは信じてないんですけど、
うんうんうん、
あのネタにした割には。
うん、そう持ちかけた割には
持ちかけた割には全くそういうことを例によって信じてないんですが
うん、うん、
あのいや、ま、かといってね、全くそういう、うん、その流れというかそういうのがないわけではなくて、
うん、
なんか例えば朝あのこれも些細なことなんですけどね、
うん、
朝例えばハンカチを忘れて持っていかなきゃいけないのにハンカチポケット入れるの忘れたなと慌てて出てきたりして
うんうんうん、
でそういう時に限って例えばあの電車であの空いた席に座れなかったってずっとぎゅうぎゅうで立ちっぱなしだったよねとかね
あ
でそういう不幸が連続する小さな不幸が連続するみたいなのでがあってで会社行ったらなんか仕事でミスというかトラブルが発生していて大変になっちゃったとかねそういう日に限ってね、うんうんうん、
あついてない連鎖が
ついてない連鎖がたまたま3つ4つ続くと、
うん、
まああの正直心折れますよねちっちゃいことだけど
いやわかりますわかります、うんね、ちょっとしたことですけどね
ちょっとしたことが連鎖してねそういう風になんかうまくいかないことが朝一つでもあってでそれがどんどん連鎖していって全然、うん、あの関連性はないんですよ一個一個さっき言ったようにハンカチ忘れたとか、
うんうん、
ね、電車で座れなかったとか、
うん、
全然関係ないじゃないですか一個一個の事象に関しては、
うん、
で仕事でトラブルが発生しましたなんていうのも全然一個一個を見ると全く関連性ないんですけど、うん、なんかそういう小さなトラブルが連鎖すると、
うん、
あの月がないなとは思わないんですけど心折れますねって思うだけです
そこは断固として認めないんです
か？そこは断固として月のせいとか運のせいにはしない。
しない。
今日は運のない日だとか月がついてない日だとかって普通の人は言うじゃないですか。そういう、
うんうんうん、
ね朝から調子が悪いようなことが続くと、
うん、言いますよね。
言いますけど、まあなんか単にここなえるなとか
、うん、
心折れるなしょうがない今日は帰って焼け酒でも飲むかぐらいにしか。
結果先に見
える。結果先に逃げるわけですけどね。
うんうんうん。
なので、基本そういうふうに、なんか月とか運とかっていうものが、
うん。
あまり信じてないんです、例によってね。
と
か、例えば、験担ぎってよくあるじゃないですか、その月を呼ぶために。
ああ、はいはいはい。
なんか、例えば、よくあるのは、まあ、サッカーでも何でもそうなんだけど、野球でもそうなんだけど、試合をやってて、
うん、
負けないように、勝ってるうちは髭を剃らないとかね。
な
んかよくそういう験担ぎとか、なんかこの靴だと調子、よく勝てるとか、 例えばこのシューズ、ね、このあのお気に入りのこのシューズを履いてると試合によく勝てるとかね、なんかそういう験担ぎとかあるじゃないですか。
ある。
猫先生やっぱそういうの験を担ぐようなことってありますか？
あります、
ね、月を呼ぶためというわけじゃないんだけど、
はい、なんか宝くじを買いに行くときは、なんかこの服を着ていくとかってあります？
決まった服を着ていく。
そうそうそう。
え、なんかそれってその服を着ていくと割と当たったりするんですか、宝くじ？
あ、そうそうそうそう。だから全然信用してないその不運が、
運が全然その
へーっていう、
半分へーっていう。
そうだからなんかな、全くその同じ服ってわけじゃないけど、なんか自分は青系の服を着ていくと、なんかその金運に恵まれてる感じがしてて勝手に。
ああ、そうですか。
はい。割とだからなんか、だから宝くじ買いに行ったりとか、もうめったに、まだ1回とか2回ぐらいしか行ったことないけど、その旦那様と、じゃなんか、たまにその競馬場に行こうみたいな話、そういうなんかギャンブルとか、めったにしないんですけど、そういうたまにそういうなんかするとかって言ったら、じゃあ今日は青い服着てこうかなみたいな。
それなんか過去に青い服を着ていったら大当たりしたとかそういうことあるんですか、宝くじ？
多分そうなんでしょうね。あんまり自分では覚えてないんですけど、なんかきっとあったんでしょうね、何かきっかけが。
で、無意識のうちに青系の服を着ていけば、なんとなく金運というか、そういう当たり、
そう、上がるな、みたいな、いうのがあったりとか、あと、運動を、しに行くとき、ほとんど運動しに行ってないから、あんまり聞いてるのか聞いてないか分かんないけど、運動しに行くなって思ってて、今日怪我しないようにみたいな言うときは、右から靴を絶対に履くようにしてます。
なるほど。
そう、なんか、そういうなんか細かいのはありますね。
右から靴を履く、それ単に利き足が右からとかそういう単純な話じゃなくて、
そうなんだけど、たまに左から履くときもあって、なんか多分その時にきっとなんか学生の時かな、骨を折ったかなんか、結構自分の中では重大な怪我になってしまって、重症な怪我になってしまって、
それがトラウマになって、
そう、ちょっとトラウマになってて、なんか右からの方が気持ちがいい、感じがする。
いや、それって直接だって左から履いたからで、左から履いた瞬間に骨折ったわけじゃないんでしょ？
バキッつって。
履いた時に骨折ったわけじゃなくて、左から、たまたまその日左から履いて、なんか違和感あるなと思いながら、歩いてったり、その外出した時に、怪我したってことなんですよね。
多分そうですね。
多分そうでしょ？その、左から履いたことが直接原因で、なんか、その場でバランス崩して骨を折ったっつんだったら、なんかそれは右から履いた方がいいよねと思うんだけど。
そう、なんか、そう、
多分ね、そういうわけじゃないよね、多分ね。
たまたま
左から履いちゃって、なんとなく違和感を覚えながら気が散りながら歩いていたら、注意力が散漫になって怪我したとか、そういうオチなんじゃないの？
いや、決まり方当たってるから何も言えない。
そうだとしたら、確かに右か、いや、そう、験担ぎというより単に右から履いた方が、精神的に安定して気が散らないから注意力上がって怪我しないよねって思うのは理論的だなと思うんだけど。
そうそうそう、たまたまね、そう、たまたまなんですけど、そういうことがあったんですけどね、
なんか突き詰めるとそうかもしれないけど、そんなことをね、種明かしたって全然面白くもなんともなくて、単に弦を担いでって方が まだね、面白いっちゃ面白いんだけどさ。
そうですね、なかなか自分でね、その詰めるってことをしないから、たまたま運でなんとなくこうかなみたいな、勝手に決めちゃってる感じですかね。
そうだよね。
間違いない。
いや、なので、私はあまりその辺信じてないよねって思うんだよね。
いやー。 きっとあれですよ、ガンダルフさんは頭いいから、そうやってそのちゃんと詰めていけるからあれなんですよ。
いやいや、
私はもう詰めるの途中でめんどくさくなっちゃう。
あ、いやいや、別に私だって頭いいとかそういうじゃなくて、詰めるそんなにリズムでそんなの追求するわけでもなんでもなくて、
うんうん、
だって全然関連性ないじゃないですか。さっきも言ったように、あの運が悪いなと思う日も全然一個一個の事象は全然関連なくて、
うん、
たまたまタイミングがその日に全部集中したっていうぐらいの話で、
うんうん、
実はさっき私が運が悪いなって言ったそのハンカチをね、ポケット入れ忘れたとか、今日は電車席混んでて座れなかった、うん、いつも座れてるのに座れなかったとか、
うん、
それから仕事でトラブルがっていうのもたまたま同じ日にそれが重なっただけで、
うんうんうん、
日頃から起きることは起きてるんだよね。タイミングがずれてるだけで、
うんうんうん、いやでもそれが一気に重なるってことは、
うんうん、
ばらけないで一気に重なってるんですよ。それは運命じゃないですか。
うん、いやー、だから それの理由はよくわかんないんで信じてないんです。その運命とか運だとか月だとかっていう、別にたまたまそれそれこそたまたまって思うだけで、確率の問題かなと思うだけで。
うーん、
まあ確かにその集中するっていうタイミングが集中するっていうのは確率的には低いかもしれないんだけど、一年に何回かはそういう。
うんうん、
サイクルというか波はあるよねって思うだけで、
うんうん、
そこで 何かね、その、うん、第三者的な力というか、なんか何の力か分かんないんだけど、運命なのかっていう、そういうわけの分からない運だとか月だっていうようなものが左右されて、その日が調子悪いっていうのはあんまり信じないなと思うだけで、
ですね。あ、うん、男性的な考えですね。
そうですかね。
うん、
女性はやっぱその辺って何か未知の力というか、そういうので運とか月とかが左右されると思っちゃうんですかね、
うん、あると思います。
あ
でもうちの旦那も結構なんだろう、はい、その運とかではないけど、うん、神社とか、
はい、
そういうのはなんか信じてるタイプなの で、
そうです、一緒にお参りされてますもんね。
ね、そうですね、うん。あとなんかお守りとかも、
うんうん、
あのすごく大切に扱ったりしますね。
ああ、なるほどなるほど。
うん、私は結構なんかそのお守り入れみたいのに入れてて、はい、なんか持ち歩いたりとか、
はいはい
はい、あとなんかそれにも入りきらないような感じのものは、うん、普通に鍵につけたりとかしてるんですけど。
はいはい、
鍵とかもポーンってなんかあの投げたりとかするじゃないですか、なんかそういうのとかをしてるのを見ると、
うん、
そんなん神様をそうやって投げるもんじゃないよみたいな感じで、
お
なんか旦那はそのなんかお守り関係とかに神様関係のものに関してはなんか厳しく私に取り扱いをなんか要求したりとかします。
え、逆にあの よく言われるの、まあ、ちょっと話はそれますけれど、そのお守りって複数持ったりすると喧嘩するから良くないとかって聞く、はい、あの1箇所のやつ、まあ、例えばお守り1個じゃなくて、
うん、
なんか健康のお守りと家内安全のお守りかなんかよく分からないけど、いくつかのお守りをまとめて持つと喧嘩するっていうか、なんか
っていう方も
いるよね。
いますね、けど、うん、私はプラスの方を、それはなんかちょっと私の中でマイナスな方な意見で、
はいはい
は
い、
私はどちらかというとプラスの方の意見で、はい、神様はまあ神様じゃないですか、
うん、
だから大きな心を持ってるから、
うん、
あのそんな誰と誰と誰の神社に行ったからって喧嘩しないって思ってるんですよ、
うん、そんな心狭い人じゃないと、
そうそうそう、狭くないとじゃない、そんな狭かったら神様なれないって思ってるんです
よ。なるほどね。
だから喧嘩しないって思ってるんで、
うんうん、別にだか だから何々神社と何、ね、何とか神社と何とか神社でもらったお守り一緒に持ってても問題ないよと、
問題ない
派ということなんですね。
そうそうそう、うん、唯一なんかそれ系で引っかかるとしたら、うん、まあ、1年以上持ってるとそのなんか効果が切れるとかいうのは、
はいはい、
あの信じてて、
うん、なるほど。
だからその長くはもうなんか5年とか 10年とかは持たないようにはしてます。なるべくだいたい去年ぐらいに買ったなと思うものは毎年取り替えるように、はい、うん、まあ、してます
ね。よくあれですよね、初詣の時にお返しに行くって言いますもんね、
う
ん、
で代わりに
新しいの買うっていう、
うん、
なんとなく神社 の商売の策略にハマってるような気がしないんではないんだけど、個人的には信じてないんだけど、ね
確かに、うん、いや、まあ、迫力にはまってるかもしれないですけど、
まあ、そこは、まあ、あれなんですけど、うんうん、いろいろな意見がもちろんあるんでそれは全然否定はしないんですけど、
うん
うん
う
ん、いや、まあ、そういうことで、あのそもそも私はあんまりそういうね、あのスピリチュアル系のものも含めて、
うんうん、
まあ、運とか月とかっていうものは信じてない身から言うと、まあ、ね、うん、信じておられる猫好きさんはまあ素晴らしいなというか、うん、まあ、それはそれで一つの考え方なので、否定はしない、うん、まあ、信じることはいけないとは言わないし、
うんうんうん、
あの、いいことだなとは思うんだけれども、
うんうん、
あの、すごく、その辺は興味深いというか、自分と違う考え方なので、というところで興味深いなと。
うんうんうん。そういう人もいるんだ、みたいな感じですよね。
で、ネタを振ってみたわけなんですね、半分。まあ、こうなることが予想できたんで、うん、
すごい。でもそんな運とかを信用しないことがないから、うんうん、運を信用しない人の気持ちが分かんないです。
ああ、なるほど。
うん、じゃあなんか占い、
うん、
な
んか 運とか月とかっていうのを信用しないんで宝くじ買わないとかね、ギャンブルをしないとか、
ね、そうですね。確率の問題だから、もう絶対にその確率に当てはまることはないだろうから買わないです
よね。例えばね。うん、いや、うん、もうだから、その投資に見合わないって思っちゃってるんで。
うん。
例えば、1000円分の馬券なり宝くじ買ったって、
うん。
あれじゃないですか、その分税金でもう取られているから、どう考えたら1000円戻ってこないですよね。普通の単純な確率で言うとです。確率論で言うとです。よく期待値っていうふうに言われてるんだけど。期待値が高くて、限りなく低いじゃないですか、あれ。税金で、まあ、もうほとんど持っていかれちゃってて、残りを配当で回してるだけなので。なので、あの、そこをなんか運を天に任せるようなことでして、買いに行くっていうのが逆に信じられないと。まあ、当たればでかいです、うん、確かに。それはね、当たる人もいるわけだからさ、うん、ある確率でね。
うんうんうん。
だからそれは全国で何人かはもちろん、何十万人も宝くじ買うわけ、何百万人も買うわけだから、そのうちの一人二人当たるのは当たり前だよね、とは思うんだけど。
うん。
その何百万分の一の確率に当たるのに任せてお金を投資する気にならないな、という、植物的な人間なので。いやいや
夢があるじゃないですか。
ねね、だから夢がない人間なんですね、きっとね、私は。
いやいやいや、そうは言いません、ね。いや、宝くじというものに夢があるだけで、別に夢があるなと思うだけで、うん、ガンダルフさんに夢がないとは思いません。
いや、例えばね、その当たるかな、当たらないかなっていう、その宝くじの、あの当選発表までの間は、そういうことで楽しむっていうことに投資するっていうんだったら理解できるよね。
そうそうそう。
結果的に当たる当たらない関係なく。
うん。
ワクワク感。ワクワク、そう、ワクワク感を、例えば1ヶ月なり何週間何を。
うん。
当たったらどうしようとかっていうふ
う
に、
うんうんうん。
考えるワクワク感のところに投資するっていうんだったら、まあそれは非常に納得なんですよね。
それです、それです。
やっぱりそれなんですね。う
ん、それですよ。なんだかんだ多分それです。
うん。
あれでしょう、だってガンダルフさんも、その、うん、なんだろう、酔った雰囲気だったり、
うん、
そういうなんかふわふわ感だったり、
うん、
なんか、まあ、それを飲んでストレスがなくなるわけではないけど、うん、なくなった気になったりするじゃないですか。
そう、なくなった気になるだけだけどね。
うん。
はい。
そう、一緒ですよ、一緒一緒。
あ、一緒？それと一緒？
一緒です、一緒ですよ、うん。そういう気分を買うんですよね、お酒でね。
なるほどね。そうそうそう。うん、そういうことか。
私、そうそうそうそう。
多分手段が違うだけで。
そうです、そうです。
考え方一緒だと。なるほどね。
すごい、いい言い訳を見つけたなって今思って。
うん、素晴らしい。
ぐいぐい言ってますけど。
ね、確かに、お酒に酔っ払うか、宝くじに酔っ払うか、 どっちが
いい。そうそうそうです。そうです。何に言おうかですよ。
何に言おうかという違いというふうに考えると、うん、非常に私もそれは分かりやすいだというね。今すごく納得しました。
うん、そうですよね。まあ、興味がないものでもね、
うん、
興味があるものに置き換えられると、うん、ああそうかってね、なるほどね、うん、ありますよね、
うん。確かにそうですね。
いや、よかった。仲良くなれそうな気がするから、これからも。
別に、仲悪いわけじゃないじゃないですか。
確かに、確かに。
宝くじ買う買わないレベルでその仲がいい悪いって話にならないと思うんだけど、
二人で胸ぐらつかみ合って、ねね、買うんだよ買わないんだよって
言
って、
買わないんだよって言い合うっていうね。
で、まあ、そんなのはないですもん ね、私たちね、
うん、そうそう。お互い面白いなって、面白い考え方するなと思うぐらいの話です
よ、ね、そうそうそう、思ってるだけですよ、
ね、思うだけで、
うん、
うん、なるほどね。
はい、今回の本編はまたまた長くなってしまったので、今回に関しては260回と次週ですね、261回に分けて前半と後編2つに分けて、本編を配信したいと思います。ちょっといつもと違うパターンでね、後編に後半をっていう感じでいつもやってたんですけど、後半またちょっと長くなりそうなので、とある理由でなので今回は本編を今回の260回前半で、そして261回で本編の後半を、と配信したいなというふうに思ってます。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。Thank you.